I have been so moved by every note of music sung and every word spoken.
総大会で聞いた音楽、そして話者から話者の話を聞いて私の心は動かされています。1846年の冬にノーブーを出発する前、ブリガム・ヤングは夢の中で西部のどこかで一人の天使が尖った丘の上に立って下にある盆地を指しているのを見ました。それから約18ヶ月後、ヤング会長はソルトレイク盆地に到着したとき、現在私たちが集まっている場所のすぐ上にある山の斜面に次元で見たと同じ尖った丘を見ました。この説教団でたびたび語られてきたように、ブリガム兄弟は数人の指導者を連れてその丘に登り、そこが遠塞ピーク旗の峰であると宣言しました。この名前はその場にいた現代のイスラエル人たちにとって宗教的な意味に満ちたものでした。2500年前、イザヤはこう宣言しました。終わりの時に主の山の家の山は諸々の山の頭として固く立ち、そこで主は国々のために旗を挙げられる。その場にいた兄弟たちは、この予言の一部が成就する歴史的な瞬間を迎えているのだと考え、国々への旗という概念を文字通りに実行するために、何らかの旗を掲げたいと思いました。ヒーバーシー・キンボル長老が黄色いバンダナを取り出しました。ブリガム兄弟はそれをウィラード・リチャーズ長老が持っていた杖に結びつけて、仮の旗として立て、グレート・ソートレイク・ボンチとその周囲の山々こそ、末日に主の言葉が出ると予言された地であると宣言しました。兄弟姉妹の皆さん、総大会は世界の人々に対してなされたその最初の宣言を受け継いだものなのです。私はこの2日間に行われてきたことが、私たちの賛美歌にあるようにシオンの旗を掲げることを示すさらにもう一つの証拠であることを明かします。ここで旗と訳されている英語のスタンダードには標準という意味もあります。総大会のメッセージが掲載されている英語の機関紙の名前がエンサインであるのも偶然のことではありません。私は皆さんに明日からの日々の中でこれまで聞いてきたメッセージについてだけでなく、総大会という独特な行事そのものについても深く考えるようお願いします。末日聖徒が総大会とは何であるか、何を信じているか、また総大会に関して何を聞き何を観察するよう世界の人々を招いているかについて考えてください。私たちはすべての国民、部族、国語の民、民族に明かします。この時代のために、この時代において皆さんが聞いてきた勧告は聖なる御霊の導きのもとで与えられた主の心であり、主の言葉であり、主の声であり、救いを得させる神の力なのです。
おそ
らく皆さんはすでにご存知でしょうが、もしご存知でなければぜひ知っておいてください。ごく一部の例外を除いて、ここで話をする人は誰もテーマを割り当てられません。各自が断食して祈り、研究し、求めて、個人的な望みや好みに関係なく、これこそ今のこの時期に今回の総大会で語るように主が望んでおられるテーマだと確信するまで何度も話を書き直すのです。この10時間に総大会で話した人は全員そのささやきに忠実だろうと努めてきました。それぞれが涙を流し、悩み、何をどのように語るべきか真剣に主の導きを求めました。 人の天使をブリガムヤングが見たように、私にはこの場所に天使たちが立っているのが見えます。こんなふうに言うと、教会の中役員である私の兄弟姉妹たちは居心地が悪いでしょう。ですが、私には彼らが天使のメッセージを携えた元素の使者に見えます。私たちと同じように、彼らにもあらゆる身体的、経済的問題や家族の問題はありますが、彼らは信仰を持って自分に与えられた召しと自分の考えではなく神の言葉を述べ伝える務めを果たすために自分の生活を奉献しています。そして、さまざまなメッセージが語られたことについて考えてください。天の導き以外は一切調整がなされていないのです。ますます奇跡的です。でも多様ではないはずがありません。ここから見えるか否かにかかわらず、改宗の大半は教会です。しかし、新たな通信手段によって多くのまだ教会員でない人々が私たちの大会を主張するようになっています。ですから、私たちは私たちのことをよく知っている人々だけでなく、私たちのことを全く知らない人々に向けても話さなければなりません。また教会の中だけでも、子どもたち、青少年やヤングアダルト、中年や高齢の人々に向けて話さなければなりません。家族、両親、子どもに向けて、また独身の人、子どものいない人、家族から遠く離れている人に向けても私たちは話します。総大会の間、私たちは常に信仰、希望、愛という永遠の真理と十字架にかけられたキリストについて強調し、それと同時に現代の非常に具体的な道徳的問題についても率直に話します。聖文では、この時代の人々には悔い改めのための他に何も語ってはならないと命じられており、また同時に貧しい者に福音を述べ伝え、心の痛める者を癒すように命じられています。どのような形で伝えられようとも、総大会のメッセージは囚われ人に方便を告げ、キリストの無尽蔵の富を伝えるものです。さまざまな説教が行われるので、誰もが何かを得ることができるでしょう。ハルドル・ビーリー大官庁が何年も前に述べた言葉は、そのことを見事に言い表しています。どうやら福音は、苦しんでいる者に安らぎを与え、安楽に過ごしている者に苦しみを与えるためのもののようです。私たちは総大会で教えるとき、キリストが最初に教えられたときと同じように、思いやりに満ち、誰もが歓迎されていると感じられるように教えたいと常に思っています。イエスは最も有名な説教において、まずはじめに私たちが受けたいと望む優しさにあふれた祝福を宣言されました。心の貧しい人々、心の清い人々、平和を作り出す人々、そして柔和な人々に約束されている祝福です。そのような至福の教えは、どれほど聞く者の心を高め、魂に慰めを与えてくれることでしょうか。しかし、その同じ説教で、救い主は教えを先に進め、平和を作り出す人や心の清い人の歩むべき道が次第に細くなっていくことをお示しになりました。昔の人々に殺すなと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う、兄弟に対して怒る者は誰でも裁判を受けなければならないと主は言われました。同様に、堪忍するなと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う、誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに堪忍をしたのである。明らかに弟子としての道は、登っていくにつれて要求の幅も狭くなり続け、この説教の頂点にたどり たどり着く頃にはがくりと膝が折れるのです。その教えはこうです。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。忠誠心を持って歩み始めた頃は、低地に伸びていた穏やかな道が、まことの弟子となる山の頂に来ると、非常に険しく厳しいものとなるのです。イエスの教義では、自分の罪に対する責任は問われないと考えている人は、明らかに聖文という契約書を注意深く読んでいません。福音は、自分の好きなように注文できるファーストフード店ではありません。いつの日かすべての膝がかがみ、すべての舌がイエスはキリストであって、救いは主の道によってのみ与えられると告白することになります。総大会で私たちは慰めをもたらす真理とともに、厳しい真理についても説きたいと思っています。しかし難しいテーマについて話すとき、私たちはすべての人がポルノグラフィーを見たり、結婚を避けたり、不義な性関係を持ったりしているというわけではないということを理解しています。すべての人が安息日を破り、偽証し、伴侶を虐待してはいないことを知っています。聴衆のほとんどがそのようなことを行っていないのは分かっていますが、私たちにはそのような悪事を行っている人に対して彼らが世界のどこにいようと警告する厳粛な務めを負っているのです。ですから、もし皆さんが最善を尽くそうと努力しているなら、例えば幼い子どもたちが大騒ぎして家庭の秩序が失われることがあっても、家庭の指を行うと努力し続けているなら、私たちがそのテーマについて話すときには自分自身に高い点数を与えて、自分に欠けているかもしれない別のテーマを求めて耳を傾けてください。もし私たちが御霊によって教え、そして皆さんが御霊によって耳を傾けるなら、話者の誰かが皆さんの状況に触れて、まさに皆さんに向けた預言者からの個人的なメッセージを送ってくれるでしょう。兄弟姉妹の皆さん、私たちは総大会において将来もたらされる別の証に自分たちの証を加えているに過ぎません。なぜなら、神はさまざまな方法でご自分の声を人々に届けられるからです。私は人々に証し警告するためにあなた方を使わした。そしてあなた方の証の後に地震の証が来る。また雷と稲妻と暴風と、その境を越えて打ち上げる海の波の声の証も来る。また天使たちが大声で叫び、神のラッパを吹き鳴らす。この説教壇に立つこの世の天使たちは、それぞれが自分自身の方法で神のラッパを吹き鳴らしました。それぞれの説教は常に証であり、警告であって、また同様に自然界自身も末日に証と警告をするでしょう。
Will testify with love and a warning.
自然界自身も愛と警告を明かしするのです。まもなくモンソン大官庁がこの大会を閉じるために説教台に立ちます。私たちが生きている時代の先人の使徒であり預言者であるこの愛すべき人物について少し述べさせてください。これまでお話してきた責任について考えれば、 預言者の生活が楽なものではないこと、そしてモンソン大艦長の生活が楽なものではないことは明らかです。彼は昨晩そのことについて真剣向かいでお話をしてしました。人に召されたのは36の時でした。当時子供たちはそれぞれ12歳、9歳、4歳でした。モンソン姉妹と子供たちはこれまで50年以上にわたって自分の夫また父親を教会とその務めに捧げてきました。彼らは数々の病気や緊急事態、誰もが現世で直面するさまざまな問題を耐え忍んできました。これからもそのような経験をするでしょう。しかしモンソン大艦長はその間も常に朗らかです。決して落胆することがありません。驚くべき信仰と忍耐力の持ち主です。大艦長、私たちはあなたを愛し尊敬しています。またあなたの献身は私たちの模範です。あなたの指導に感謝しています。使徒職を持つ他の14人とこの壇上にいるその他の者たち、私たちの前に座っている会衆、そして世界中で集まっている大勢の人たちはあなたを愛し支持し、あなたと力を合わせてこの技に携わっていきます。あなたは主イエス・キリストの福音の旗を全世界の人々に向かって振るように、創世の前から召されていた天の使者の一人です。そしてその務めをあなたは見事に果たしています。告げ知らされている福音とそれがもたらす安全についてイエス・キリストの名によってそれらのことを明かしいたします。アーメン。